はい、
縁と絆でつなぐインタビューリレー幸せの形と題してゲストの方々にお話を伺います。第5回の本日は稲食品工業株式会社専務取締役塚越秀弘さんからのご紹介で、株式会社松本山賀代表取締役大月博さんにお話を伺います。それでは大月代表よろしくお願いいたします。
お願いします。
早速ですが初めての方もいらっしゃるかと思いますので、まずは会社の概要から伺ってもよろしいでしょうか。
はい、
はい、お願いいたします。
株式会社松本山賀は、1965年、創設のサッカーのチーム、はい、当時は山賀サッカークラブと呼んでたらしいですけども、
はい、
そのチームがですね、まあ、J リーグ入りを目指して2004年から NPO 法人の運営に変わりました、
はい、
でそれを経て、2010年にですね、
はい、
株式会社松本山賀の運営になったわけですけども、
はい、
我々の2004年、受け持った時点からはチーム名を松本山賀フットボールクラブというふうに改名をしてスタートをして、昨年2011年に J2 J リーグディビジョン2に昇格したチームということで、株式会社松本山賀はその松本山賀フットボールクラブを運営している母体の会社ということでございます。
なるほど、はい、運営をしている母体の会社ということなんですけれども、はい、すいません、具体的にはどういう活動を普段はなさっておられるんですかね。
まあ、サッカーのチームの運営ということですので、
はい、
まあ、チーム周り、
はい、
チームが強くなるように、まあ、強化の方を進めていくということと、サッカーの、まあ、試合がですね、年間ホームゲームで今は21試合、ありますんで、
はい、
その試合運営、
ね、試合運営、はい、
それと同時に、サッカーのチーム、試合運営と同時に、まあ、試合運営も、試合でその入場料が収入が入るんですけども、大体収益構造としたら全体の半分が広告料収入、スポンサーからの広告料収入、はい、そしてその半分のうちの半分が4分の1が入場料収入、
はい、
そしてまた4分の1が物販収入、すると J リーグからの分配金という形になりますので、
はい、
そちらの試合運営をやるということと、広告料収入の、
はい、
スポンサーの獲得に向けた営業、
はい、
それとあと、物販の、まあ、企画販売ですね、はい、そういったことが主な仕事になっています。
あ、そうなんですね、はい、はい、よくわかりました。どちらかというとこうスポーツでサッカーというと選手であるとか監督コーチ、あるいはファンというのがやっぱり画面に映し出されたり見に行くと目にしますので、こう言ってみれば影を支えるというか。
そうですね、まあ、それと同時にやっぱりこの地域の信州という、まあ、この地域に支えられているチームということで、
はい、
地域の皆さんに、いろんな形で、お手伝いできることを、
はい、
それとか、まあ、我々の試合の告知活動とか、
はい、
というような、まあ、地域貢献活動も、日々の中で進めておりますので、そういった先ほど言った、まあ、収益に関わること、
はい、
それと、まあ、チーム周りに関わること、
はい、
それと、まあ、地域貢献とか、
はい、
このやっぱ3つの大きな、はい、仕事があるというふうに思います。
なるほど、はい、そういった中で代表者社長というお立場で、はい、しかできないお仕事とかあるいは、そうですね、その役割とか使命っていうのはどのように、はい、
私の場合ちょっと、まあ、ジェンダーチームの中でもちょっと異例というか、その私自身は、酒屋の、まあ、社長もやってるということで、
はい、
株式会社松本山の社長は、まあ、兼任で、やってるということで、
はい、
まあ、常勤の社長じゃないんですね。ですので、まあ、本来であれば、やっぱり、常勤でいて、全ての動きを把握しながら、やるというのが、社長という、まあ、リーダーとしての役割だというふうに思うんですけども、
はい、
それができていないということは、まあ、他の社長さんよりはね、少し、 この会社にとってはマイナスの部分があると思いますけども、将来的にはね、やはり今の形がいいとは思いませんので、常勤の社長を決めて引き渡すということが私にとってもやっぱり一つの大きな仕事ではあると思いますけども、立ち上げの時にですね、やっぱりその NPO 時代からのまあいろんな思いを継承した方がいいんじゃないかということで、NPO から移る時にも、まあ、ちょっと私の方が、社長になったという経緯があるんで、
はい、
まあ、今は早くね、はい、そういった形でいい形でバトンタッチして、いけるようにしていきたいということと、やっぱり社長として、見るとね、
はい、
まあ、いろんな決断しなければいけないことがあるんで、
はい、
まあ、そういったことが、うん、まあ、大きな仕事かなというふうに思いますけども、
はい、
さあうちの、まあ、チーム、はい、またこの会社もそうですけども、本当に、まあ、オーナー会社ではないんで、本当にまあ地域の皆さんに支えられて今まで来たっていう経緯もありますし、チーム自体も我々運営会社 NPO 法人もそうですし、株式会社もそうなんですけども、チームの成り立ち自体もですね、この地域の皆さん、多くの皆さんに携えてもらってできたチームでもあるんで、そういった意味ではちょっと他の企業とは違う部分が多いかなと思いますね。
なるほど。冒頭から地域の方々に支えられてきてっていう言葉をちょっと印象強く聞いたんですけれども、はいはい、地域の方々がその松本山鹿を愛する理由というか、そこまで一生懸命支える、はい、応援をする、はい、その魅力っていうのはどんなところにあるんですかね。
そうですね、先ほども話した通り、成り立ちのところにすごい大きく関わってると思うんですけども、普通ですと例えば今現存している J リーグのチーム、
はい、
まあ、ほとんどが大手企業の、ね、親会社がのサッカー部が、
はい、
アマチュア時代からあって、
はい、
そのサッカーチームを母体として、はい、J リーグに昇格したチームが結構多いんですね。
そうなんです、はい、お名前についてますもんね。
それが我々としたら今の松本山鹿というのはそうではなくて、
はい、
我々が2004年に NPO 法人を立ち上げて、はい、まあ、運営をしてきたんですけども、
はい、
大きく分けてその、まあ、サポーターの部分、
はい、
それと試合運営のボランティアの人たち、
はい、
この、2つのセクションがあるですね、
はい、
それぞれのその人たちが結構能動的にやってくれたんですね、サポーター印象深いその写真があるんですけども、2002年2003年の時って今はまあ1万人近い、サポーターの皆さんが1試合に駆けつけていただいてるんですけども、はい、その当時は本当にもう5人から10人ぐらいしかいなかったんですね。
5人から10人ですか。
その中にですね、今のサポーターの、まあ、カットのあるウルトラスマスフォトンというところの代表である引田さんという方がいらっしゃって、でそのまた5人の中に、今チームのですね試合運営のボランティアをやっていただいている団体のチームバモスという団体があるんですけども、そこの代表をやっている田中さんという方がその当時からいたんですね。その2人がねすごい山田にとって大事な動きをしてくれたんですよね。でスポンサーの代表である引田君は、
はい、
引田さんは自分たち のスポンサーなんてサポーターとしての楽しさをどんどん伝えていって、それが本当にまあ人を呼び、一人ずつまあこうやって増えていった結果が、はい、今の山鹿の大きなスポンサーに、
はい、
サポーターの皆さんになっていると思いますし、
はい、
ボランティアの方はですね、
はい、
ボランティアとしてもそのサポーターだったんですけども、ある一方で、まあ、J リーグを目指しているのであれば、
はい、
そのいずれはやっぱり試合運営を会社の人たちでだけでやると、まあ、経費がかかってしまうと。
まあそうですね、はい、
ですので、その当時から、将来を見越して、J リーグになった時でも、まあ、ボランティアとして試合運営を助けることができる団体を増やしていこうということで、はい、2004年の、ね、地域リーグのその時から、まあ出されていただいたボランティアの代表の方がそこにいたんですね。でその方もやっぱり自分たちのボランティアとしての、まあ、生きがい楽しさというのを伝えていって、
はいはい、
広まっていって今では、まあ、試合運営のボランティアの団体が登録で200名を超える一 人が登録をしていただいているということと、
はい、
毎試合平均、まあ、100人から120人のボランティアの人が手伝っていただけるということで、もうこの人たちがいなかったら今の山はないですし、そういった自分たちのやってる楽しさを伝えていって、まあ、広がっていったクラブですので、はい、まあ、本当に自分たちが、まあ、運営会社だけがこうやってチームを作ってきたわけじゃなくて、そういった人たちがいて初めて山子ができたことからすると、
はい、
本当に地域の人たちに支えられてできたチームということ
です。あ、そうするとその要所要所にすごくこう熱心に、はい、あの楽しみながら取り組んでくださる方がいたっていうか、その方々と一緒に作り上げてこられたっていうことなんですね。
我々もやっぱり、まあ、あのサッカーという勝負の世界ですのでね、勝ったり負けたり、まあ、することもあり、
はい、
そして、自分たちでも、
はい、
あのできる範囲というのはちょっとあのほとんど先ほどから言ってるように二足のわらじでね、こうやってやってる人たちがほとんどだったので、あの私の他にもやっぱ、10人ぐらいあの、その NPO 法人自体の理事がいたんですけども、
はい、
その人たちもほとんど皆さん自分で本業を持っていて、
まあ、
ボランティア的に手伝ってくれてた人たちだけだったんで、
はい、
できる範囲が限られてる、
はい、
限られてる中で、
はい、
まあ、最高の動きをしようと、
はい、
でそれにあの本当に賛同してくれた、まあ、そういったサポーターの方、
はい、
ボランティアの方のお力添えをいただいてできたチームって、
あ、なるほど。今、まあ、二足のわらじっていうようなお話をされたんですけれども、はい、一つの、 あの企業を経営するっていうことだってかなり今難しくて大変だと思うんですけれども、そこでもう一つ引き受けようっていうふうに決断をできたというか、はい、されたっていうのはどういう。
そうですね、あの、はい、自分でも全く自信なかったですし、あのサッカー自体が私自身あの知らなくてですね。
そうなんですか。
あの高校時代あのもう子供の頃から高校時代までずっと野球をやっていたんで、サッカーは本当に正直ルールも知らなかったっていうのがあの実情で、このプロジェクトを、
はい、
きっかけに、まあ、サッカーということを、まあ、知ったっていうのが現状ですので。
あ、そうです、はい、あの私ももう41歳ですので、はい、どちらかというと野球世代で、はい、あの子供の頃同級生がかぶってるのはほとんど野球の帽子、はい、であの活躍するというかかっこいい人気のある男の子は野球、あのその世界で、本当ここ最近すごくサッカーが盛り上がってると思うんですけども、
まあ、本当知らなかったというかね、野球しかねえかって、スポーツの中でもねやっぱ見ると言っても、やると言っても、まあ、野球しか知らなかったんですけども、
はい、
まあ、サッカーってね、に携わって見るとやっぱりスポーツは一緒ですしね、盛り上がるというか、
はい、
実際にやっぱプレー見てるとやっぱワクワクするで、まあ、感動するっていうのは同じだなってやっぱ今でも思いますし、
はい、
まあ、世界的に見るとね、
はい、
あのサッカーのまあ文化的にはすごい、
うん、そうなんですね、
人口的にも違いますし、
はい、
そういう意味ではまあ世界一のスポーツと言えると思いますね、
はい、そしてその、まあ、野球しかご存じなかった、経験もなかったけれども、サッカーの魅力にちょっと引き込まれたという感じですか。
というよりもですね、あの、まあ、青年会議所という、まあ、JC に属していて、
はい、
まあ、2003年には理事をやらせてもらったんですけども、
はい、
まあ、町づくりの団体ということで、はい、まあ、この地域に何ができるかということを、まあ、ずっとやってきたんですけども、
はい、
その時に、まあ、40歳です、JC は卒業なんですけども、
はい、
卒業と同時にですね、自分で一つ思ったんですね、
はい、
今までせっかく、まあ、地域のためにということで町づくりをやってきた中で、
はい、
40できっかりね、
はい、
卒業して何もやらないっていうのはどうかなって思いましたし、
はいはい、
今までそういうことが大事だって言ってた本人が、
はい、
40を境にね、
はい、
全くそういうことをしないっていうのはやっぱり自分としても本意じゃないのかなと思ったし、まあこのようにね生を受けたからには何か地域のためにやるっていうのが、
はい、
まあかっこいい言葉で言えばね、そういうことなんですけども、
はい、
純粋にかやっぱ思ったんですね、
はい、
ですので、まあ、そういった時にこういうお話があって、
は
い、あ、こういうのをやれば、まあ、少しは地域のためになるのかなっていう、まあ、そんな純粋なあの気持ちで入らさせていただいたんですけども、
はい、
まさか自分自身が、まあ、NPO の代表としてね、
はい、
ここまで長くやってくるとも思ってなかったですし、本当、まあ、Jリーグのね、
はい、
社長を引き受けるっていうのは、 本当に想像してなかったんですけども、今こういう形になったっていうのが現状です。
ああ、そうなんですか。はい、当時その、本業で終われる、
はい、
大月酒店の社員の方とかですね、はい、社長様の理解というのはどういう形だったんですか。
はい、やはりね、最初は、青年会議所時代も結構本業の仕事を、理事長になると結構なね、
ほとんど、毎日ってお聞きしますけどね。
で、仕事も、本当に社員には迷惑かけてきたことが多いですね。でそれが卒業してやったね、本業に、100% 戻れると思ったのもつかの間、こういったね、バスのテーマが、フットボールクラブという、チームの運営ということで、やっぱり借り出されることが多かったんで、非常に迷惑はかけてると思うんですね。ただし、最初の頃はね、社長もこうやっていろんな営業方針出してやってることと、自分自身もこうやって、そういった形でのボランティアでやってることと、ちょっと違うんじゃないかっていう言葉もあったんですけども、間違いなく俺は地域に対してこうやってやっていて、地域の人たちに、好かれないと、地域の人たちにのお役立ちができないと、やっぱりこの地域として商売も成り立たないっていうことを説明したんですね。で最初は社員の子たちもね、理解、しろというのが無理であって、ただし、徐々にこの地域が山鹿によって盛り上がっていくのを見て、もしかすると、J リーグにね、行けたら、やっぱりそのこの地域の、は盛り上がって、この地域が良くなれば、うちの社会もね、少しは恩恵に預かれるのかなって社員も感じた時に、社員は、社長、せっかくね、ここまでこうやって、頑張ってきたんだったら、最後ね、結果が出るように頑張ってみたらどうかって、後押ししてくれたってのも、嬉しかったですし、逆に、手前でも栄の場合はお客さんがね、当然いるわけで、そのお客さんたちもですね、ほとんどの方たちが、仕事もそうだけども、やっぱりこの地域が盛り上がらないと飲食店も良くないと、逆に社長さんって、こういうね、せっかくのチャンスがあるんだったら、地域のために頑張ってくれって、そういうね、お客さんの後押しもあったんで、本当に涙が出るほど嬉しかったですし、奇跡的と言ってもいいと思うんですけども、J リーグという、舞台に上がれたというのは、本当にそういった人たちのおかげだと思いますし、私が座って、この場で、いられるのもね、そういう人たちの、おかげがあって、できたのかなっていう、本当にもう感謝と、気持ちで、その一言でございますね。
そうなんですね。健康面であるとか体力面であるとか、頭の中をこう切り替えるとか、そういうところは今はもう上手にできるようになったというか、だいぶこうい
や、それね、やっぱり一生のテーマだと思いますし、やっぱり自分で少しね、なんですか、自分の体は自分が一番よく分かっていると思いますし、そういったことはやっぱ日々気をつけていないとね、ダメだなと思いますし、やっぱり自分自身でコントロールできることですんでね、それはやっぱ自分自身が健康管理をしっかりして、ちゃんといい仕事できるようにね、していかないと、ただでさえ一つの仕事だけではないんでね、そういうふうに感じますね。
なるほど、ありがとうございます。少し勉強をしてきたんですけれども、その私から拝見をすると、非常に順調に実はでこう駆け上ったように見えるんですね。途中途中にはいろいろなこうドラマがあったっていうようなことも、ちょっと聞いたりとか、あるいはサッカーをすごく愛している私の仲間からはですね、すごいんだよって言って、県から J なんだよって言って熱い気持ちを聞いてきたんですけれども、そういうチームが育ってきた、その実績を作れてきた、もう少し言うとその勝つということですよね。それがこうできてきた場面において、常に社長様が心がけて声をかけてこられたこととか、接してこられた態度とか何かありますか？
うちの社員も、すべてそうだと思うんですけども、当初はね、この計画って5年で、まあ、J リーグに上がるっていう計画だったんですね、
はい、
それがまあ実際のところは7年かかってしまったということです
けど、5年だったんですか、
はい、ただそのね、伸びた中にやっぱりすごいエッセンスが詰まってると思いますし、
はいはい、
もちろん順調にね、はい、もっと順調にまあ5年バーッと上がったら、はい、今の山川はないと思うんですね。その間にやっぱ苦しいこと、まあ、悲しいこと、はい、悔しいこともたくさんあったんですけども、それのことでやっぱりまたさらにパワーが生まれたと思いますし、
はい、
さらにまた奇跡も生まれたと思うんですね、はい、だから順調にこうやって勝っていただけではやっぱこの地域の盛り上がりっていうのもなかったと思いますし、うん、いろんなことを含めてね、はい、やっぱスポーツっていうのは勝ち負けが当然ありますんで、はい、やっぱり勝っても負けてもそして苦しい時があって初めて、まあ、喜びも大きくなる、
はい、
で、悔しいことがやっぱたまにたまってあったからそれがマグマとなって本当に爆発した時には大きな力が発揮できたと思うんで、非常に7年というのが我々にとっても大きかったと思いますし、その7年間の間常にね本当にもう携わった人はほとんどがそうだと思いますけども、本当にもう感謝の気持ちを忘れずに、なおかつ謙虚さを忘れずにやった結果、苦しい時でも周りの人が助けてくれて、
はい、
自分たちが折れそうになった時でも、はい、ボランティアの人がスポンサーの人がサポーターの人たちが何やってんだと、
はい、
ね、俺たちいるじゃないか頑張ろうよっていう人が来てくれたと思うんですね、
はい、
ですんで、まあ、本当にまあ素直な気持ちと謙虚さ、そして感謝の気持ちさえあれば、
はい、
でそれで自分たちもできることから一歩ずつ進んでいけば助けてくれる人、はい、支えてくれる人ができるんだなってやっぱ思いましたね。
話を聞いていただければちょっとこう涙が出てしまうと、
はい、本当にまあそういうことが大きかったと思いますし、自分たちもみんなもそういう気持ちでやってきた、でサポーターの人もボランティアの人も私利私欲なくやってきた結果やっぱ奇跡が生まれたと思いますんで、はい、そういうことを大事に、ね、これからもしていきたいなと思いますね、
はい、そうですね、知りしよくなくっていう言葉と、はい、なんかこう皆さんの中にこう信じていたり、
はい、
願っていたり、はい、必ず夢が実現するっていうような何かこう力強さがすごく伝わってくるんですけれども、はい、なんて言ってるんですかね、こういう思いというのはやはりこう足を一回運んだ方には確実に伝わったりとか、また来たいっていうふうに響いていくんじゃないかなって私聞いてただけでも今思ったんですけど、どうですか？
そう
です
ね、まあ、はい、そういうことを我々もそうですし、
さ
っきも言ったサポーターの皆さんもそうですし、ボランティアの人たちもそういうことを伝えてると思うんですね、
はいはい、
本当にまあ試合会場来て今でもそうですけども、毎試合のたんびに最初入場するときに、はい、まあ、そのサポーターの皆さんが、声援を送る言葉を聞いてるともう鳥肌が立つんですね、
はい、
でサポーターの人たちも多分その自分たちがやっていながらやっぱそういう気持ちっていうのは、
はい、
同じ気持ちになれると思います、
はい、
それを見た瞬間、試合だけじゃなくてやっぱ見た瞬間、生で見た瞬間、新しく来た人たちがまたそれを感じて、
はい、
でその良さをまた伝えるっていうことの繰り返しだと思うんですね、
はい、
ですんでなかなかそのテレビ見たり、
はい、
話をしても分かんないんで、
はい、
一度見てもらえると分かるっていうのはそこにあると思いますので、
は
い、
なるほど、分かりました。私実は今回まであまり不勉強で、
はい、
親しみもなかったんです。実はその南信飯田というところに住んでおりますと、はい、松本山がというと松本の、はい、で長野にもありますね、
はい、
そうそう、飯田はどういう位置なんだろうとか思いながら、それでも一番身近な、一番その実は応援できる、
はい、
そういう存在だということを知りまして、
はい、
子供と一緒に応援に行きたいなというふうに思っております。ちょっと聞きにくい質問なんですけれども、
はい、
社長さんの中で今までの中で一番きつかったことと、それからそれをご自身の中でどうやって、まあ、周りの方のお力もあったと思うんですけど、ご自分の気持ちの中で まあ、乗り越えてきたそういった経験があったらあのちょっと聞かせていただければありがたいんですが、
やっぱ誰でも同じだと思うんですけども、はい、まあ、経験したことないして初めてやろうとした時にはやっぱり不安というのは当然つきまとうと思いますし、
はいは
い、その時に、まあ、あの先に進もうとするね、一歩踏み出す時っていうのはやっぱりあの判断するときに非常に、不安で悩むと思うんですね、
はい、
ですので、まあこのプロジェクトを始めるときも実際ね、やっぱこういうプロジェクトっていうのは最後にお金に勝ることでやっぱ消滅しちゃう、
はい、
そして、まあ、個人的にね、はい、かなり負担になってダメになってしまうっていうことが多いと思うんですけども、
はい、
やっぱり第一歩を踏み出す2004年のときにも、はい、その当時、理事長は今副社長の八木副社長がやっていただいてたんですけども、はい、理事の人たちでねみんなで集まって、
はい、
最後ね本当に責任取れるまでできるのかどうかっていうのも議論した思い出がありますし、
はい、
そうやって第一歩を踏み出す時っていうのは当然みんな海の苦しみっていうのはこうやってあると思います、
はい、
でその時も実際やっぱつらかったですし、
はい、
そうやってやろうって言って決断した時にはやっぱり一睡もできなかったっていう、一日中ね、はい、寝れなかったっていうやっぱ思いも今となってはこうやっていい思い出かなと思いますし、
はい、
まあ、当然、勝負元ですんで、
はい、
勝てないことも多かったですし、
はい、
なおかつまあ、一番はね、今まで去年ですけども、松田選手がね、
はい、
亡くなられた時は、やっぱこんなことがあるのかっていうね、うん、ことが本当にまあ、起こったんで、
はい、
非常にまあ、今考えても、辛い時期だったと思いますし、
はい、
私だけじゃなくて、やっぱ選手のみんながね、
はい、
特に松田直樹と一緒に練習をして、共に試合に戦ってたメンバーですので、
はい、
かなりやっぱ、失ったものが大きいと思いますし、
はい、
悲しかったと思うんですけども、はい、まあ、それを乗り越えて、今があると思いますし、
はい、
去年も終盤ね、
はい、
かなり、5試合 最後5試合、まあ、連続で勝って昇格決めたんですけども、
はいはい、
その時もやっぱり危ない試合が多かったんでね、
はい、
胃が痛くなる思いで、はい、あれなんですね、試合の中盤になってくるとなんか胃がシクシク
痛く
な
って
、なんかやっぱおかしいなと思ってね、最後残り2試合を残してちょっと医者に行ってね、カメラを飲んだらやっぱり胃潰瘍
ありましたか
できてるってことで、私もなんかその時、もうちょっとなんかそんなにストレス抱えてないと思ったんですけどね、体が正直でやっぱそういうのになってたってことそうですけども、
はい、
まあ、今となってはね、まあ、そんな、松田のね、その死 に、に比べればもう全くね、大したことないと思いますし、まあ、その経験をしてみるとね、
はい、
あの時はこうだったっていう思い出になるんでね、
はい、
今は苦しみというよりも逆に、それを糧にして、まあ、昇格できたっていうのが、はい、非常に、心地よい嬉しさだと思いますし、そうは言ってもこれからがね、
はい、
逆にスタートであると思いますので、
はい、
J リーグを通して、この街が、本当に、熱を持って、
はい、
皆さんが、この松本山に対して生きがいを、ね、持ってもらえるようになるというのが、うんうん、そもそもの、この会社の本分でもありますし、
はい、
プロジェクトを始めたきっかけでもあると思いますので、
はい、
それが達成できるようにね、
はい、
さらに頑張ってまいりたいなと。
なるほど。今こそがまたスタートの時だというか、
そうですね、
はい、お話でした。お月社長様ご自身の、はい、まあ、プライベートというとあれですけど、人生をかけて の夢、目標、ビジョン、やりたいことっていうのはどんなことがおありなんですか？
まあ、小さなことからね、大きなことまで、まあ、いろんな、自分の夢っていうのは誰でも持ってると思いますけども、
はい、
なんか、なんですか、一日の始まりの時に、必ずなんか、神棚に拝んでしまうんですね。
あ、
それも結婚してからずっとそうですけども、まあ、特に まあ、何を思うかってね、毎日同じことで、本当にまあ、今日一日、まあ、家族みんながね、健康で事故もなくし、ね、できるようにっていう、それしかないんですけども、
はい、
やっぱり小さな、その、一番小さな核があって、
はい、
でそれで、自分の会社、で、また地域ってなっていくと思うんで、はいはい、まあ、そういった、それぞれの、まあ、その、例えば家族の、の夢もあるし、
はい、
まあ、会社としての夢もあるし、
はい、
まあ、この山鹿っていうね、
はい、
まあ、地域については、やっぱ本当にこの山鹿が、どのような形で今後ね、
はい、
この地域に与える影響があるかっていうのはすごい大きな夢でもあると思いますので、
はい、
まあ、それに向かって頑張るということですね。
なるほど。今ご家族の話が出てちょっと私なんかは安心したんですね、
はい、
仕事に燃えてる方って仕事が第一でなかなかその家族って後回しになっちゃうのかなって思ったら、はい、社長様から家族が一番の単位でってお聞きしました、
はい、
奥様はそんな社長様どんな風にご覧になっておられると思います？
まあ、ほとんどね、
家
に、まあ、いることも少ないんで、家のことはね、
ま
だ子供のことは、
はい、
その女房にね、まあ、せっきりの部分もありますけども、やっぱその思いっていうのはね、当然、自分のね、やっぱね、子供ってのは一番可愛いわけですし、
はい、
毎日こうやって見てる中で、
はい、
元気をね、もらえる一番の源だと思いますんでね、
はい、
こいつらだけには嘘は言えないなっていうね、
はいはい、
気持ちはあるし、まあ、それが、強いては従業員、そして、地域の人、まあ、同じふうに、考えるっていうのが、やっぱ当然、人間としてね、当然だと思うし、
はいはい、
自分のいけないこと、自分の、できないことっていうのは、もう自分自身が一番よくわかるんでね、
はい、
まあ、それを少しでも少なくしていけば、まあ、本当に、従業員のみんなにも、
はい、
そして地域の人たちも、いい、人間として、できるのかなというふうに思いますね。
そうですか。今地域の方っていう言葉がやはり何度も出てくるので、私が仮にですね、
はい、
地域の方に、お月社長ってどんな方ですか、
はい、
って聞いて、どんな言葉が返ってきたら嬉しいですか。
そうですね、まあ、なんですか、まあ人からね、こうやってどうやって言われてるかっていうのは非常に気になるんですけども、まあそれを、なんですか、気にしてたらもうね、何もできないと思いますし、まあとにかく、そういった今まで言ったように、自分がこうやって何をしてるかですね、によって、相手のにどう思われようとも、どういうふうに思われたの
か、どんなふうに思っておられるのかなとか、それがその正解とか不正解とか、自分にとってすごく影響があるないということではなくて、どんなふうなイメージでこう持たれたらご自身の中でもいいかなって。
逆に持たれてるというよりも、その試合終わったりね、
はい、
例えばこうやって地域にいて、
はい、
山鹿のことをね、こうやってやっぱ知ってるお客さんがね、こうやって来た時に、いや本当に社長ね、地域にとって山鹿ってのは大事だよ、
うん、
で今日の試合もそうだけども、本当にありがとうねって言われるんですよね、
はい、
そうするとね、いや本当に今までやってきたこともいやよかったなと思うし、
うん、
そうやってありがとうって言われた瞬間ね、
はい、
まあこんなに嬉しいことはないと思うんですね、
はい、
でまあ、たまたまね酒屋の方の、まあ、企業理念が、
はい、
まあ、ありがとうが響き合うっていう企業理念なんですけども、
ありがとうが響き合う、
はい、まあ作ったのは当然、お客様から、
はい、
そして従業員から、
はい、
そして、うちの酒屋の、
はい、
全てを取り巻く人からありがとうって言われたい、
はい、
まあ、その一言だけにのために会社を存続するっていうのは企業理念を作ったんですけども、
はい、
それと同じことで、
はい、
この本当に、そうやってね、応援してくださる人からありがとうっていうその一言だけはね、やっぱり、心にしみる一言だと思いますんで、
はい、
まあ、ありがとうって言われるようにね、
はい、
なりたいなとは思います。
よくわかりました、ありがとうございます。そうしましたら最後の質問です、
はい、
大月社長様にとって幸せの、まあ、形とか幸せとはっていうのを一言で表すとどんなことでしょう。
まあ自分でもね今47歳ということで、人生ではどのぐらいね経過したかは分かんないですけども、
はい、
やっぱりこうやって毎日、 自分の、まあ、仕事でも、まあ、境の方もそうですし山の方もそうですけども、まあ、仕事ができてなおかつ、家族のとね生活できるっていうのが一番のやっぱり喜びだと思いますので、
はい、
そういったことが、その単位単位で、その場所場所で、自分がこうやって、とにかく生活できてることが幸せですし、先ほどからね言われているように、周りの人からありがとうって言われた瞬間がやっぱり一番幸せのね、ひとときだと思いますので、
はい、
ありがとうが本当に、まあ、みんなから言われるようにありがとうみんなで響き合うように、
はい、
そんな幸せ作りをしていきたいなと思います、
はい、ありがとうございます。とても優しい笑顔でお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ぜひこれからもですね、
はい、
社長様を取り巻く全ての方が、
はい、
ありがとう楽しいとか笑顔でつながりますことを祈っております。
はい、
今日はありがとうございました。
で、
実は次回また、はい、ゲストの方のご紹介をいただきたいと思っておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。